女は髪形師というが、髪形師のいかんによってその人の軌道の良し悪しは別として、まあ、幾段も引き上げるというような意味でしょうね。女は髪形師と申します。新人も同じこと、新人の髪の言い上げ方一つでその人の人となると同時におかげというものが決まっている。どういうような髪形に言い上げたらそうしたおかげがいただけるかと。休ませていただいたら、休ませていただいたらもうすぐお祝いいただいた。このお祝いの中にこういうようなそのお祝いをいただいているんです。どことも分かりませんけれども、大きなお手洗い、お手洗いっていうか手口を言いすぎます。大きな、あんな大きなお手洗い見たことがない。きれいな5分分にあるお手洗いがもっと大きいんですね。そのお手洗いのそこで手をこの口をゆすいだり洗ったりしようと思って、もう薄暗くなってるんですよ。そけれどもその中でもうさっとこう水が溢れるようにあるんですけれども、これだけ溢れてるのかどっからかが出てるに違いはない。そこで試着を持っていて、ゆすいだら綺麗な水をいただけるから、そこでくみ取ろうとかしてるけども、そのどっから出てるかわからんのです。それもその薄暗いもんですから、わからなかったらその私探しのところでどっからかそのパッと光が来た。そしたらその向きの方の向こう側のところにですね、こう盛り上がってこう水が湧いてるんですね。そこで私こう一試着の水をこう混ませていただいたら、ちょっと電気が消えた光が、ちょうど私がここで汲み取ろうとするときに電気がついて、電気と思ってるわけなんですね。と思って手口を忙しくていただいたという、そういうお意味だった。それで後から次々回っていく人たちが回ってくるっていうか、そこに周囲に集まってくる人たちがしゃべりこうやって、手を洗ったり手術しているわけなんですね。これはきれいな水ではありますけれども、やはりこう湧き出ているところからの水にすれば、やはり言うならば不潔なんです、ですから私尋ねりゃあそこのところから汲んでやるのは湧き出ようって教えてあげるのにと思っておるところだった。次にやはりそのお手洗いの前に長いこの台が置いてあるんですね。ちょうど言うならばおでん屋とかバーなんかに参りますと、このカウンターそっとこの前で飲んだり食べたりするように大きな台があります。その台の前に私は座ってるんですね。そして私はやはりこの桃のその文字脈をつけてから、その腰掛けてその台のそこにお手洗いの前にその台がこうある、こんな台の大きなのが、そこで私がそのもうそれは実にもう見事なですね、琥珀を色をしたその洋酒ですからウイスキーだったんですね。ウイスキーのグラスにウイスキーをついで、私はそのちびりちびりそのウイスキーを味わっているところをいただいた。ですからそのお手洗いのところですから野外です。それからちょっと実験の向こうの方にこうやっぱテーブルを囲んで 7,8 人の人がそのお酒をいただいておるといったような感じ。ほぼ地層がいろいろ出てるんだけれども、そのお酒を飲んでるんだけども、お酒じゃないらしい、全然酔わない酒らしい、ビールともつかなければサイダーともつかない、全然酔わないというような酒を 7,8 人で酒を飲んでおる雰囲気で飲んでるんです。あれ友達を酔いのするのところでおごつをたくさんある方々に邪魔だからこっち一人でそのちびちびその用紙を飲んでるわけなんですね。そしたらね、その7,8人の中に小林先生がおるんです。 で、小田先生が何かこう色紙のように分厚い白い紙に何かを書いたものを持ってきてからの、先生これは何用紙でしょうかと言うてある、言うておるんです。私が見たところが縮図と書いてあった。例えば人生の縮図といったようなことを申しますでしょう。これって縮図って書いてあるじゃないねって言ったら、先生縮図というのはどんな意味でしょうかって言ってるんです。で私が縮図じゃ縮図くせ言ってその説明をしておるのが、こういうような説明をしております。ある大きな教会が、もう何もかにも整ったという教会である。先代の頃は随分ご比例も立ったであろうけれども、現在はご比例をと落としておる教会である。それをどこどこの教会、教会名を言って私が説明をしておるんですね。いわゆる生き生きしたおかげもいただけんから、信者も一つも生き生きとしてない、まあ、やっとその教会が維持されておるといったような意味の教会、その教会と鏡とを比較しておる。そして私はいろいろ言っておるんですね。いわゆる形だけは整えた教会でご比例が立たないということ、どこにそういうおかげがいただけない元があるかと、あの教会のあそこがおかげがいただかない元、形は整っておる、教会は立派である、一通りのことは今後様の例えばご信じないご信じのことについての例えばその先生の場合なんかは大学を出ておられる、今後教の信じを説明しろとか話せと言われるならもうそれこそ行き届いた説明ができるだろうという先生がおられるのにもかかわらず、生き生きした比例がないという、これはちょうど今の教団、今の金光教の新人の縮図を見るようなものだねって私は言ってやるところでした。それに反して彼らは言うならば、教会の看板も上げてない、教師資格も持たない、お昼前も継ぎ足し継ぎ足しの、まあ言うならばそういう教会から言うならば教会らしくない教会である。ところが中身は何と同じに生き生きしたものがある、人も信者も育っておる、どこにそういう元があるか。でもね、私は今後の金光教の信心は核あらなければならない、核あらなければならない、その核がなければならないという元が鏡にある、はい、これは私が理想とさせていただいておる、私の目指しさせていただいておる、こういう信心、こういうあり方にならなければ道の信心の比例は落ちていくだけだ、これは将来の金光教の縮図のようなもんだねって言って鏡に説明して、現在の教団の生き方というのは形も整えた、何からかに偉い政治家でもたくさんおられるのだけれども、しっかり生き生きしたもの、そうした精細を変えておく、生きた働きというものがないというわけじゃない。例えばその私が名指しをしてから丸々教会のことに、ね、大学を出た教養の高い先生がです、しかも教学的な意味合いにおいても勉強なさっておられる先生がです、先代の頃に随分ご比例が立ったであろうけれども、現在ではそのご比例がガタ落ちになっている教会、もう一切のことが整うというのにもかかわらず、そういう心者がおられるのにもかかわらず、生き生きした働きがないのはどういうようなわけか、ですからそこのところが分からせていただいたら、現在の教団の立て直しができるとこういうわけなんです。 こういう整われた教会がある。こういう立派な先生がおられる。にもかかわらず、信者が助からない、育たない。その原因がどこにあるかということを究明したらです。現在の教団が曲がり方とか、行き詰まるとか、低下しておるとかと、重要な、それと同じものが、この教会にあるのだと、教団の中にも。だから、ここを究明したら、今の今国はここをこう改めなければいけないのだということが分かるのだと。そして、形なりというものはそれ大したことではないけれども、生き生きとして生きた働きというものがです。お金をいただけておるところのお昼前が、ね、育っておるところの信者の程度というものを見てですね、ああいうあり方になれば、ああいうお金もいただけ、ああいうふうに人の信者も育っていくんだということです。だから、それがどこに原因があるか、元があるかということを究明してです。突き止めてです。それを教団の上に持ってくれば、また新たな生き生きとした教団が生まれるであろうとこう言っている。小林先生、しくずっていうのはそういうようなことを言うのではないかねって私が言っているんです。立派な教会がある。ご家庭が立たない。その原因はどこにあるか。それはあそこに原因がある。そんなら それと同じようなものが現在の教団にもあるって。例えばね、教団が今言われておりますように曲がり方とか行き詰まりとか、いわば低下している根拠教だとかという言われるならばです。言われるならば、その教会にあるようなものが教団の中にもあるという、あまりにも大きいから漠然として、どこをどう改まって、どこをどう切り替えていいやらわからないような状態にあるのが今の根拠教の姿じゃなかろうかと。だから小さい一軒の教会の教会にそれを見ると、それがはっきりだんだん分かって、あれじゃご自由だったのはずだと、あれでは人が助からんはずだというものがやや発揮してくるわけなんですね。そして一方、体の形は例にとってから、体では形も周りもできてはいないのだけれども、実際に生きる人を助かっているという事実は、それはささやかながらも、天国の今年というように繁盛しておるはずである。だから今国の信心はですね、天国の今年というのは少しずつでも繁盛していっておるようなおかげをいただきたいならば、帰る生き方に変えなければいけないということになるんじゃないでしょうかね。そして私が、その小林先生に私言ってるんですね。小林先生、声かけなさい、一杯いただきなさいって。あんたなんかあそこで飲むと、あら、ビールの祭壇に、それから先生、いっちゃんビール屋されてじゃうから、腹いっぱい分ばっかりになってから、いっちょい予約しますけどですね、あら、酒屋がありませんもんって言おうとです。まあ、ここに来てから私は飲みます。ところがです、私は胸付き袴をつけて、そのカウンターのような台の前で座って、その洋酒をちびりちびり飲んでるんですけども、私は片足を袴の上、こう上げてるわけ。腰掛けの上。いわば、行儀の悪い格好で飲んでるわけなんですね、私は。そこの、ちょっとこのくらいばっかり一踏ん張りしなければ、その上に上がられないというようなところです。ここへかけなさい、ここでいっぱいいただきなさいって言った私が言うけれども、その一踏ん張り上に上がって、そして私の横に来てから、その養子のお商売を突き乱でおるところへいただくんです。だからこれは、まあ言うならば、私がもうちょっと行儀をならないけんな、私は行儀が悪いもんだから、そこにちょっとおかしいとか思ってるような感じなんです。より自分自身はもう一段踏ん張らなければ上がられない。踏ん張り気になる、私が手を引っ張ってこう上げてやろうと思うけども、もう上がろうという気がないというようなお意味だった。それは縮図と呼ぶのだと。縮図とどういうようなことか、まあ縮図というならば、現在の教団の縮図がこの一つの教会に現れているじゃないかと。これが現在の今国教の縮図だと。といって、次の新しい勢いのある、生き生きとした教団になるためには、例えば、代わりにそうした一つの、
モデルケースというかですかね、この生き方になれば確かに生きしたものだけは生まれる、というようなことして必ず繁盛にはなっていくというような何者かが、その何者かというものを私究明していくということが生き生きした真珠をいただくということではないかというのは、そんな話が出ました。熊本あたりから南城の道を自転車で週間に一度ずつお参りしてくるという方が、佐賀県の今とか福岡あたりから有田から家に参ってくるという人たちが、そうさせなければ他に何者かが通うにあるのだと、その何者か、それをです、後ほども究明していかなければいけない。そしてその何者かという、それをです、より自分の家庭に、自分のお店に、自分の教会に持って帰らせていただかなければいけない。そして、それに切り替えなければいけない。この伝説のものどうだね。あの生き方も持ってくる、この生き方も持ってくる、そんなことはすまらん、昨日法人長が言ってました。もう最近考えます、いろいろもういろいろ考えますのに、もうかとでもやっぱ絡め流儀になれる深い仲事あるし、してかいそうですよと、まあ私は言ったことですけれども、せっかくここで真珠の稽古させてもらうなら絡め流儀になれる他にはない、どんなに形が素晴らしくできておってもその形も取ろうと思っても、それで生きた色彩というもの、精彩というものを変えるようならば、まあ、それは切って捨てていかなきゃいけない。これにこれから持っていこうって言ったらダメだと。そこに、今回今日の大化、その、まあ、改革なら改革というものがです、なされなければいけない時期に来てるんじゃないかなと私は思うのですね。ですから、例えばその、教団の縮図というものをそこへ持ってきたんですけれども、これを教団とか教会とかと言わずに、お互いの家庭の上にです。で、または現在自分の経営者の後ろの上にです。自分のいただいたその御用の上にです。どういうわけにお金が受けられるのか、どういうわけに繁盛しないのか。あの店はあんなに繁盛しておる、どこにその繁盛しておる元があるのであろうかという、繁盛しておる元というものを吸引して、それを聞いたばっかり持ってくるじゃなくて、それをそれとこれとこう切り替えていかなければいけないということ、そこに新人というのは、これはどう考えてもやはり人生鏡のようなあ生き方という、そこにまず気づかなければいけない。あそこから信じも高まったばかり、物で帰ってから殺しよって、そんなことダメだっていうこと、ね、しかも私の言うなら、本気で教えを求めてくるならばです、ね、手洗いの中にあるいっぱいの水を、だから誰でも救えるという水ではなくてです、その大物のところの輪切りというところを私は知ってよ、そこで来れば、いわば大元の湧き出る水を汲み取ることができることを私は知って、そこを教えてあげるのになと私が思っておるような思い出であった、うん、皆さんの家庭にです、ね、どこどこの家庭のちょこっとばっかりその風を持ってくるだけじゃつまらん、もう根底からです、新人生活にならなければいかん、そういうふうにです。私は新人が仕上げられていくというか、結い上げられていくというか、で、例えばそこにどういう巡りがありましてもです。例えば気が悪からが色が黒からがです。はい、女は髪形と言われるようにです。誰でもが髪形一つによってその感じが変わってくるように、おかげのいわば感じもです。変わってくる。これがもうはっきりしなければいけないと。ね。あ、できる切れがよかったっちゃ。もういつももう、そっち当たりにいかないようなことやと。ね。こんなふうな風にしておってはいけない。ね。きれいに洗い上げたり、きれいにすき上げたり、そしてそれを縫い上げたり。ね。していって初めて、やる女は髪形師と言われるのでありますように、信心も同じこと。 信心の神方たちがもう初めから突き上げられて意味が上げられていかなければ、いわば女は神方たちと言われるようなその良いものは生まれてこないと私は思う。ここにばかり聞いたばかり修正しただけの中でつまらんちゅうこと、現在の空港が曲がるから立っておるとか行き詰まっておるとか低下しておるということを本当に分かったのだから、分かったのならば、例えばこれではいけないということにならなければいけない、そこのところでいくら聞いたずばかり歩いててつまらん、大改革しなければそこにあるなら、ここに無表の生き生きとして天よりも今年というように繁盛している教会があるならば、形が出てておってもです、ね、繁盛がないどころかだんだん生きたものがなくなっておるとするならばです、ね、その根本になる無表のを落としていく元があると、御用をいただいていく元があるならば、そういうところとこう切り替えなければダメだと、そこで初めていわば躍進、また躍進という教団が私は生まれるんじゃなかろうかと思う。これを私どもの家庭の家に思いを置いても理屈は同じことなのです、ね、新人させていただくようになったら、新人の家庭として新人生活がです、もう根底から新人の会うちも毎日もどこが基準につかんくらいなことではない、うちにはきちっとお金様をお祭りをしてはいけれどもですね、人間そのものが根底から変わらなければね、そうした繁盛におかげになっていかない、そんなふうにその日の中から感じたんです。